越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
越前市環境農林部農林整備課からですね、技師でいらっしゃいます大久保正治さんお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この越前通信で拍手が入るの初めてかもしれません
。ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日お話しいただきますのはキーワード山ガイドという、この、作成ということで、まずそもそものなんかそれを作ろうというなんかこう目的とか取り組み の、 その意味といいましょうか、どんなところにあるんでしょうか。
はい、我々山ガイドを作ろうと思ったあの一番の目的は、はい、実は令和6年ですね。令和6年の3月に、はい、マスタープラン、森林林業マスタープランというものを作っております。はい、で森林林業マスタープランというのは、はい、山林だとか林業全般に関する、市の基本的な方針を示したような分厚、はい、い、書物になります。
は
い、
実は今手元にもね、はい、ごく一部かもしれませんが結構分厚めの資料をお持ちいただいています。
はい、そうなんです。で、なんでしょう、すごい我々頑張って計画策定させていただいたんですけれども、はい、やっぱ地元の方にも、うん、目についてほしいなっていう我々の願いがありまして、ただその文字をいっぱい読めというのも、うん、いささか酷な話ではありますので、うん、ちょっと興味を少しでも持っていただけるように、はい、身近な越前市の山、うん、これらを僕らの方で調べさせていただいて、はい、ガイドっていう形でまとめようっていうような、うん、マスタープランを読むちょっとでもなんか足がかりになってくれればいいなみたいな、入り口ですよ、うんうん、なんか言葉が出てこなかったんですけど、入り口になってくれればいいなっていう思いで我々制作いたしました。
あ、ね、はい、越前市の山々普段町をこう通ったり走ってますといろいろ目につきます。で、特に私の場合はこう耳にしたり目に入るのは鬼ヶ岳だったりですね、中級とは言いませんけど初級にはちょっとハードルが高いというぐらいの山だと聞いたりですね、はい、あとは越前市のサマーフェスティバルの花火大会ですと、はい、やはり皆さんが口をそれというのは村国山の反響の音がすごいんだなんて ね、そういう こう響きであったりといろいろありますけども、実はこれいっぱい実はいろんな各それぞれ山々がありまして、どれぐらいあるんですか、数で。
山の数でいうと一応マスタープランじゃない、山ガイドでまとめさせていただいたのは全部で22の山があります。はい、うん、その中には当然村国山、鬼ヶ岳、日野山だとか、うん、当然皆さんご存知の山もありますけれども、はい、そうですね、例えば北山町にある船山とかご存知ですかね。
すいません、勉強不足です。
北山町の広域農道がずっと走ってると思うんですけれど、うん、はい、山というか小高い丘に近いようなもんですかね、はい、がありまして、そこはもともと古墳なんですよね。標高100メーターもいかないようなところなんですけれど、うんうんうん、そんな山があったりだとか、あとは茶臼山とか、茶臼山も有名です。茶臼山もすごい街中にあって、はい、佐賀町のあたりになるのか、うん、ちょっと正確にはわからないんですけど、はい、街中に本当にそびえ立つような山で、ただそうですね、保育園の遠足とかで時々行かれたりとかもするっていう話も時々聞きますね。
こうやって話を聞くと、ああそういえばあったあったとかですね。それだけ、なんかこう大人のこう社会に入ってしまいますと、なかなかその山、自分たちの地元の山でもですね、足をこう踏み入るきっかけというのは本当に減っちゃったなというような、そういう中でこの山ガイド、作成目的など、特にこの今回今作ってらっしゃいますが、この PR ポイントであったりですね、いろんな実は作るにあたってもたくさんの今実は事前打ち合わせでご苦労なさっている点もあるんですが、そういった部分ちょっとご紹介いただきたいんですが。
はい、そうですね、一番のやっぱ PR ポイント、我々としての PR ポイントは、地元の自治振興会に、はい、ヒアリングをして山ガイドを作らせていただいてますので、はい、地元の人しか知らないような情報、これもやっぱり盛り込んでますね。はい、それが一番の 強いポイントになるんじゃないかなって思ってます、
はい。
まあ、他にも、なんでしょうね、あのメインのほら名前とか標高とか、うん、当然どこにありますよとか、はい、こういうモデルコースでも登るんですよとか、はい、あと登頂にどれぐらいかかりますよとか、うん、そういったところも、あと眺望の写真とかですね、はい、そういったところも、まあ、当然押さえております、
はい。
なので、まあ、そうですね、書店だとか、うん、公に出てるようなものでは、はい、なかなか手に入らないようなものになってるんじゃないかなって考えてます、うん。
先ほど、まあ、地元の方たちの聞き取りであったりとか、またその他にも実は今手元の資料にはいろんなこの実際に山頂から撮った眺望といいますか、その写真などもあるんですが、これ全部ある程度ほとんどがご自身で撮られた写真？
あ、いえ、これは私が全部撮ったわけではなくて、その農林整備課全員で協力して、
その皆さんでね。
そうなんです。
でも実際登ってるんですよね。
まあ、そうですね、登ってます。
どうですか、実際に、まあ、初めて踏み入れた山もあるかもしれませんけども、はい、実際こういう山の中に足を運んでこう頂上まで登ってっていう地元の山ですね、
はい、
なんかそれぞれいろんなこう感想というか思いはあったかもしれませんが、はい、どんなふうにこう感じました、こう山に足を踏み入れて体験したっていうのでは。
そうですね、まあ、正直な話、山って本当にこれは僕が農林整備課に来てから初めて知ったようなことなんですけれど、はい、山ってその整備とかをしなかったらもう本当にすぐに荒廃して荒れ果てて、うん、簡単に登るなんてことはできなくなってしまうようなところなんですよね、はい。なんですけれど、うん、どこの山もだいたいちゃんと登山道がついていて、しかもそれも草刈りとかもされていて、はい、それこそなんとか山を守る会みたいなものまであったりして、うん、地元の方々って本当に山を守るためにもうご尽力なさってるっていうのがもう、その何でしょう、踏み入れただけでもうすっごいよく分かって、なんでその地元の方が山をそのこうやって維持してくださってるおかげで我々もガイドを作れたっていう側面もあるんですよね。そこをその地元の方のやっぱり力があってこその今この山ガイドっていうものなんだなっていうのは本当にすごく実感しました。
そうなんですね。いや、でもそういった考えと地元の町振興会やそのを守る会の皆さんたちの活動というのは本当頭が下がりますね。
そうですね、
簡単じゃないですよ、なかなか山を踏み入れて草刈りしたり、ね、倒木があればそれを、ね、またこう取り除いたりということで、はい、体力仕事でもあります
ね。そうなんですよね、
うん。まあ、その他にも、まあ、これをこう作るにあたっての、まあ、他にもこういろんな苦労した点というのがございますか？
どうしてもその本当にもう生活圏の本当に一部になってしまってる、はい、もうまあ、名もないってわけではないですけど、本当になんか、皆さんもそこにあって当たり前になってしまってるような山もやっぱりどうしてもありまして、まあ、そういうような山だと、例えばなんでこんな名前になってるのとか、どういうルートで登って、なんか入り口もなんか登山口とかも実は違うところにあったりするとか、なんでしょうね、情報があまりにもちょっと少なくって、それこそなんか分厚い孫子あの村の歴史を読んだりとか、ヒアリングをいろんなところに重ねてたとか、はい、そういったところがやっぱりそれこそ図書館行ったりして書籍も調べたりして、その辺の苦労はそのどこから手をつければいいかわからなかったって意味ではちょっと苦労したところはありますね。
さて、今こういったご紹介しましたこの山ガイドなんですが、これ実際に私たちどこで見ることができるのか。
あ、そうですね、我々今現在は一応山ガイドは暫定版っていう一応位置づけになっております、はい。っていうのも一応今年度、まあ、今年いっぱいでまあ、もう少し、まあ、ブラッシュアップというか、うん、多少変えられるところもまだありますので、はい、そういったところをちょっと磨きをさらにかけて、完成っていうようなことにしたいなということを考えておりまして、ね、はい、現在は、ホームページで、はい、越前市のホームページで公開されております。
ぜひ皆様ちょっとこちらもご覧いただきたいんですけども、これまあ、令和6年度中にって実は事前にちょっと聞いてるんですけども、
はい、
実際にこれ完成もう間もなくなのかなっていう感じもいたしますどれぐらいでこう今完成が予定なんでしょうか？
そうですね、こればっかりはちょっと私の一存で言えないところもあるんですけれども、
まあ、じゃあ大久保さんの思いとして聞きたいと思いますが
そうですね、まあ 6年中ですね。ただ一番いいのはどうしても秋に登っていただきたいっていう思いがあるところがあるので、なんとかそこに間に合わせたいっていう思いはありつつ、間に合うかなどうかなっていうところが正直なところです。
今一生懸命、
はい、頑張っております。
先ほど現在ですと市のホームページでの掲載のみと伺ったんですが、これ今製本ですね、やはりこう手にして見てみたいという方も声あるんじゃないですか。
そうですね、やっぱ山登り の好きな方々とか趣味にされている方々から、はい、製本の問い合わせはもう10件以上いただいているっていうのが正直なところなんです。で、そこに関してはむしろ我々が今から頑張るところでして、はい、ちょっと製本に向けて、頑張っていけたらいいなっていうところです、う
ん。先ほどちょっと触れましたが、これ写真撮るのも、はい、農林整備課のみんなで手分けして写真撮影しました、はいはい、で一つ一つでそれで歴史を調べたりですね、はい、名前の由来だったりいろいろとやると、こうどうですか、地元の山改めてこう振り返ってすごいなっていう部分だったり、はいはい、あとは愛着と言いましょうか、はい、いろんなものが増してるんじゃないですか。
そうですね、私もその全部の山当然登ったわけではないんですけれども、はい、その登らさせていただいて、その地元の方の思いだとか、うん、であこんだけちゃんとしてくださってるんやなっていうのをやっぱ目の当たりにして、はい、一応その地元で管理されてるってことは一つ手に聞いてはいたんですけれども、それを実際目の当たりにするとやっぱすごいなって思うところありましたね。
なんか登山と言いますとどうしても何千メートル級のですね、なんかこの白山だったりとか立山だったり富士山だったりと、なんかそういうところに目が行きがちですけども、
そうです、
ね、地元にこうして普段からちょっと足を運んで登れるいろんな山を、これなんかちょっとこうね、なんていうんですか、みんなで巡っていただくなり、なんか新たなね、こう越前市の実はいろんな山々で、つい先日ですと北陸新幹線、越前竹富駅の裏側にね、はい、そのビュースポットとして整備された山ありましたよね、
はい、そうですね、岩内山ですね、
はい、あれなんかも多分新幹線が来てね、はい、あ、裏のところの山はここから新幹線よく見えるやんっていうですね、
そうですね、
なんかいろんなそういうきっかけにもなったのかもしれませんね。
そうですね、岩内山は本当に景色のいいところで、ちょうど新幹線が田園風景のところを高架でもビュンと走っていくところがよく見えるスポットになってますんで、ぜひ登って実際に目で、ね、目で確認していただけるといいなって思っております。
私も実は先日ちょっとその麓まで行ってたんですが、見上げてもですね、頑張ればちょっと登れるなっていうようなね、
そうですね、
そういう部分で行ってみて初めて分かる山の大きさであったりとか雰囲気というのがありますんでね、はい、あとその他にも先ほど花火大会でも触れました村国山もどんどんなんかこうアドベンチャー山みたいになっちゃってるというか、
そうですね、そうだ村国山へ行こうっていう、はい、なんかプロジェクトになるんですね、それ NPO 法人がそう立ち上がっていて、はい、そこ中心にいろいろ年1回イベントしていて、
なんかブランコがあったりとかね、
そうなんかログハウスも今作ってたりとか、そうですね、他にもなんかパラグライダーが飛べたりだとか、はい、そういったところで地元の方にも盛り上げていただいているっていうところはありますね。越前市の山ってこんなにすごいんだって、いろいろ地元の人が管理されてたりとか、本当にすごいんだなっていうことを実感して、皆さん今お聞きになっている皆さんにも、ぜひこの山ガイドをきっかけにして、はい、越前市の山の凄さ美しさっていうのを、たくさん実感していただいて、はい、越前市の山にもっともっと親しんでいただけたらいいなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。よろしくお
願い
します、はい、本日は、農林整備課の大久保正春さんをお迎えいたしました。この山ガイド、まずは今越前市のホームページ掲載ということで、まずこのラジオをきっかけに皆様、ご覧いただきたいと思います。これから山のこう登りにもねすごくいいシーズンとあります。ただしお気をつけいただきたいのクマスズだったりとかですね、時にはハチとかね、そういった部分もありますので、くれぐれも山登りにもですね、またルールなどもございます。いろいろとマナーだけは守りながら、はい、そしてまた安全にも気をつけていただきながら楽しくこの地元の山に触れていただきたいと思います。改めて大久保さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りしました。